群馬県議会だより第99号です。令和6年1月1日発行。発行、群馬県議会。編集、県議会図書広報委員会。郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1。電話 027-897-2892、政策広報課。目次。1、明けましておめでとうございます。2、県議会議員一覧、選挙区、定数、議員名。3、群馬県議会議長、新年のご挨拶。4、第3回後期定例会、質疑及び一般質問。5、若者の政治への関心を高める取り組み、ガチ高校生×県議会議員、政治を知らなきゃ損をする。を開催。6、大学生が県議に直撃インタビュー、若者の主権者意識を高める取り組みを実施。7、ニュース、地方議会活性化シンポジウム2023。8、第3回前期定例会、決算審査のあらまし。第3回後期定例会あらまし。9、ニュース、全国都道府県議会議長会表彰状の伝達。10、FM 群馬新春特別番組議長副議長に聞く。11、令和6年第1回定例会のご案内。12、公職選挙法による議員の年賀状自粛について。13、議会図書室について。以上、目次を終わります。明けましておめでとうございます。本年も県民の皆様のために頑張ります。北群馬郡定数1、大林優子。神楽郡定数1、牛木忠。吾妻郡定数2、入内島道隆、水野徳則。利根郡定数1、星野博士。沢郡定数1、井田泉。大浦郡定数3、久保田純一郎、川延達也、森正彦。前橋市定数8、加納博士、水野俊夫、坂井博明、阿比古哲、小川明、本郷高明、鈴木和成、宮崎武。高崎市定数9、橋爪洋介、後藤克美、松本元氏、高井俊一郎、及川徳信、鈴木敦子、大沢彩子、清水大輝、中島剛。桐生市、定数3、井田康彦、藍沢隆文、亀山隆。伊勢崎市、定数5、石田康信、大和勲、香谷藤子、斎藤勝、須永聡。太田市、定数5、阿部智代、薬丸清、穂積正信、秋山健太郎、今井俊也。沼田市、定数1、金井康夫。館林市、定数2、須藤和臣、松本隆。渋川市、定数2、星名健一、金子渡。藤岡市、田野郡、定数2、神田和夫、金沢光隆。富岡市、定数1、矢野英二。安中市、定数2、伊藤清、阿波野義明。緑市、定数1、丹羽歩。群馬県議会議員選挙区別。定数50名、原因50名、令和5年12月15日現在。新年のご挨拶、群馬県議会議長、阿比古哲。明けましておめでとうございます。令和6年の新春を迎えるにあたり、県民の皆様に、県議会を代表して、謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。振り返りますと、昨年5月、新型コロナウイルス感染症の位置づけが、二類相当から五類に移行され、日常生活が戻ってまいりました。コロナ禍の3年間、当たり前だった日常の生活様式は大きく変わり、多くの人が不安やストレスを感じる日々が続きました。新しく迎える令和6年は、社会経済活動が正常化し、人々のつながりがより強固になる社会が実現することを期待しております。また、昨年は、首都圏に未曾有の被害をもたらした関東大震災の発生から 100年の節目の年であり、今後、首都直下地震等の発生が懸念される中、改めて災害対応の重要性について再認識する年でもありました。県議会といたしましても、力強い県内経済の再生、防災・減災対策をはじめ、少子高齢化による人口減少や、情報化・グローバル化などの社会構造の変化による様々な課題に対して、県執行部並びに関係機関との連携を図りながら、全力で取り組んでまいります。さて、県議会では、大学生との意見交換や、議員が高校へ直接出向き、政治や選挙等について解説し、意見交換する事業など、若い世代に政治への関心を高めてもらえるための取り組みを積極的に実施しております。選挙のたびに、投票率の低下が顕著になる中、これからも、若者をはじめ、多くの方に、県政への関心を高めてもらえるよう、群馬県議会では、個々の議員がそれぞれの地域において、皆様の声をしっかりと受け止め、県政に届けるよう努めてまいります。新たな年を迎え、本年が皆様にとりまして、健やかで幸多き年となりますよう、心から祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。第3回後期定例会、質疑及び一般質問。令和5年11月29日、30日、12月4日に開催された質疑及び一般質問では、次の議員が質問を行いました。各議員の質問の中から一問をピックアップし、その用紙を掲載します。11月29日水曜日、大和勲、自由民主党、伊勢崎市。横断歩道等の道路標識の新たな整備方法について。質問。横断歩道等の塗り直し要望に早期に対応するため、本年11月から新たな契約方法等を試験的に導入しているが、具体的な内容について伺いたい。回答。警察本部長。新たな契約方法は、あらかじめ入札により業者と単価を決定しておくことで、要望から工事完了までの期間を短縮するものである。要望から早くて2週間後、遅くても1ヶ月後までの工事完了を見込んでいる。現在、前橋市内と高崎市内に限定しているが、来年度から県内全域で運用すべく準備を進めているところである。引き続き、交通安全・施設整備に関する県民の要望に迅速に応えてまいりたい。加賀谷藤子、リベラル群馬、伊勢崎市。猫の多頭飼育崩壊対策について。質問。猫の多頭飼育崩壊が各地で問題となっているが、群馬県の取り組みについて伺いたい。回答。健康福祉部長。県では、動物愛護、社会福祉、環境、住宅、警察などの行政関係者が参画する連絡会議を立ち上げ、多頭飼育崩壊の予防と解決に取り組んでいる。また、複合化した生活課題に関係者が連携して取り組む市町村の包括的支援体制づくりを推進する。こうした仕組みも活用し、引き続き市町村や関係機関との連携を一層強化し、多頭飼育崩壊の予防や早期解決に向けた体制整備に努めてまいりたい。松本元氏、自由民主党、高崎市。医療的ケア児等支援センターの状況について。質問。センター設置から5ヶ月が経過したが、これまでの取り組み状況について伺いたい。回答。健康福祉部長。今年6月末に、群馬県医療的ケア児等支援センター、ヤッホの呼称で開所した。現在、相談支援、家族支援、人材育成と地域づくり、調査分析と情報発信の4つの取り組みを進めている。センター開所により、相談先がわからないという悩みを、まずは受け止められる体制を確保したが、課題もあるため、引き続き、保護者等の相談に丁寧に対応し、さらなる支援の充実に取り組んでいきたい。松本隆、自由民主党、館林市。オーラ館林地域のポテンシャルについて、質問。オーラ館林地域の可能性や今後に期待することについて、知事の思いを伺いたい。 回答、知事、大浦館林地域の強みは東京圏に近いことであり、企業の進出先として大きな可能性があると考えている。今年5月には利根川新橋の整備着手を決断し、地域経済の発展に大きな効果を発揮すると期待している。さらに多文化共生競争の先進的な取り組みが行われており、今後も期待している。この地域の魅力やポテンシャルを最大限に引き出していけるよう、市町村としっかり連携してまいりたい。11月30日木曜日、高井俊一郎、自由民主党、高崎市。上信電鉄の官民競争について、質問。上信電鉄の存続のためには官民競争による新たな支援体制が必要だと思うがどうか。回答、デジタルトランスフォーメーション推進官。上信電鉄の経営改善のために官民一体となって新たな取り組み等を行うことは有意義であると考える。群馬県としては国や沿線自治体と連携し、新たな補助制度や経営改善に有効な取り組み等について情報提供するとともに、国の補助金獲得に向けた伴走支援等を行ってきた。また既存の協議会に経営の専門家に顧問として加わっていただく等の対応について沿線自治体と協議し検討してまいりたい。金子渡る、黎明、渋川市。群馬アース中の普及拡大における今後の取り組みについて、中群馬アース、鉄道やバス、タクシーなど複数の交通手段を一括して検索、予約、決済ができるスマートフォンアプリ、令和7年度県内全域の本格導入を予定、中終わり。質問、デジタル田園都市国家構想交付金を活用し取り組みを進めていると認識しているが、今後のサービス展開について検討状況はどうか。回答、デジタルトランスフォーメーション推進官。今後のサービス展開としては、使いやすさ向上のための機能拡充のほか、交通以外の他の分野と連携したサービスの実装を進めていきたい。その一つとして、今年度は教育分野との連携を進めている。現在、自家用車を持たない児童や生徒を対象にしたデマンド型の移動サービスの導入に向け、フィールドとなる渋川市と連携し、環境構築に向けた調整を進めている。森雅彦、自由民主党、大浦郡。千代田町と熊谷市を結ぶ利根川新橋の架橋について。質問、長年強く要望が出ていた利根川新橋が建設に向けて加速してきた。現在の進捗状況と今後の事業の流れについて伺う。回答、県土整備部長。現在の進捗状況は、現地測量等について入札による受注者選定に向けた手続きを進めているところである。受注者の決定後、現地調査に関する地元説明を行った上で、速やかに測量作業などを進めていきたい。今後の事業の流れとして、今年度現地の測量調査を行った後、来年度以降、地域の声を計画に反映させるためのアンケート調査の実施や、新橋を含む道路のルートを具現化するための設計等に着手する予定である。今井俊也、自由民主党、太田市。市町村との連携について。質問。市町村との連携は、山本県政におけるキーワードと心得る。市町村との連携について、体制や知事の考えはどのようなものか。回答、知事。市町村との連携は、県政運営にあたり、極めて重要だと考えている。そのため、市町村の地域課題解決や国庫金の獲得等について、市町村に寄り添った支援を行い、連携強化を図ってきた。県民の幸福度向上のためには、県と市町村とが相互に理解し合い、鍵となる施策を同じ方向を向いて進めていくことが重要である。築き上げてきた市町村との関係を大切に、今後もしっかりと連携してまいりたい。12月4日月曜日、星名健一、自由民主党、渋川市。住宅建築における県産木材利用の促進について。質問、県産木材を利用した住宅建築への支援を強化し、 継続的に実施すべきと思うが、現行制度の見直しについて県の考えを伺いたい。回答、森林局長。現行の群馬ゼロ宣言住宅促進事業は、県産木材を使った環境性能の高い住宅の普及促進のため、令和3年度から実施している。令和4年度事業では、グループを構成するための支援の追加。令和5年度事業では、それまで補助対象外であった集成材、CLT、柱なども、県産木材を使用した場合は、補助対象に追加する見直しを行ったところである。今後も事業の成果や課題を整理し、制度の運用方法の検討を行ってまいりたい。柱 CLT、クロスラミネーテッドティンバーの頭文字を取った言葉で、日本語では直行集成板と呼ぶ。繊維方向が直行するように、複数枚の木の板を重ねて貼り合わせて作った厚みのある板のこと。柱終わり。清水大樹、公明党、高崎市。インクルーシブ遊具の導入について。質問。年齢や障害の有無に関わらず、誰もが使えるインクルーシブ遊具の導入について、県立都市公園における現状と考え方を伺いたい。回答。県土整備部長。インクルーシブ遊具は、障害の有無や性別、年齢の違いなどに関わらず、あらゆる人が平等に安心して利用できる遊具であるが、県土整備部が管理する都市公園には、現在設置されていない。遊具の更新や設置は、公園施設の長寿命化計画に基づき実施しており、インクルーシブ遊具の設置にあたっては、この計画に則った施設の更新時期に合わせ、関係者の意見を聞きながら検討してまいりたい。井田泉、自由民主党、沢郡。柔軟な働き方の推進と、選択的週休3日制の導入について。質問。県職員の柔軟な働き方の推進と、フレックスタイム制の活用による、選択的週休3日制の導入について、知事の考えを伺いたい。回答。知事。フレックスタイム制を活用した、いわゆる選択的週休3日制は、多様で柔軟な働き方を進めていく上では非常に有効な制度で、さらなる生産性や創造性の向上につながると考える。群馬県では、令和6年度から知事部局全職員を対象とした施行を予定している。制度の効果検証や課題の洗い出しを行いながら、その後の本格運用につなげていきたい。加納博士、自由民主党、前橋市。北朝鮮による拉致問題における県警察の捜査状況等について。質問。県内には北朝鮮による拉致の可能性を排除できない方が3人いるが、どのような捜査、調査を行っているのか。回答。県警本部長。警察では北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案の全国における871人について、捜査、調査を進めている。県警察においては、3人について、拉致の可能性を含め、あらゆる可能性を念頭に、ご家族や関係者の心情等に配慮しながら、警察庁をはじめ、関係機関と緊密に連携を図り、所要の捜査、調査を継続している。今後とも、ご家族のご心情を踏まえた対応に努めてまいりたい。若者の政治への関心を高める取り組み。ガチ高校生×県議会議員、政治を知らなきゃ損をするを開催。GACHI ガチ、群馬県議会アクティブシチズンシップハイスクールの略。群馬県議会では若者の政治への関心を高めるため、県内すべての高校及び高等部のある特別支援学校を対象に募集し、議員が高校等を訪問し、生徒と意見交換する表記事業を実施しています。11月6日に、金井康夫議員、神田和夫議員が、県立白金特別支援学校前橋市を、8日に、本郷隆明議員、井田康彦議員、牛木忠議員が、県立高崎高等学校高崎市を訪問し、各校の生徒と意見交換を行いました。議員が政治や選挙の仕組みについて、丸バツクイズを交えて分かりやすく解説した後、生徒からの様々な質問に答えました。 平成29年からスタートしたこの取り組み。今年度は県内18校から申し込みをいただきました。先に紹介した2校を皮切りに、2月上旬にかけて順次実施していきます。県立白金特別支援学校。主なやりとり。生徒。子供の頃はどんなスポーツをしていましたか？議員。スキーやサッカーをしていました。白金特使にはいい校庭があります。健康にもいいので、皆さんも運動をたくさんしてほしいです。生徒。議会は年に何回していますか？議員。年に4回開かれています。一つの議会は1ヶ月半くらいかけて行われます。県庁の隣にある議事堂で行われているので、ぜひ見学に来てください。生徒、議員になって不安になることはありますか？議員。議員は4年に一度選挙があり、選挙で当選しないと議員になれません。このため選挙のたびに当選するかしないか不安があります。県立高崎高等学校。主なやりとり。生徒、気候変動に対して県ではどんな対策をしていますか？議員、群馬5つのゼロ宣言で気候変動対策として2050年までに温室効果ガスの排出実質ゼロを目指して取り組みを行っています。太陽光発電の導入に対して補助金を出すほか、 EV カーシェアリングなどを通じて温室効果ガスの排出削減に取り組んでいます。生徒、少子化と人口減少について県ではどんな対策をしていますか？議員、県では結婚応援パスポート等に取り組んでいますが、結婚したくてもお金がなかったり、子供を持つことを諦めたりする人がいます。そういう事案の解決に向けて、しっかり検討していかなければならないと考えています。生徒、選挙権のない我々が、これから政治参加するにあたって学んでおいた方が良いことは何ですか？また、現時点で政治参加できることはありますか？議員、私自身、もともと政治に興味はなかったのですが、地域活性化には興味があり、休日を使ってボランティア活動などを行っていました。そこから地域の課題を通じ、政治に触れてきました。政治は地元の問題や地域の課題を、県や国に対して伝えていくことです。いろいろな地域の人々とつながることが、政治参加のスタートと考えています。大学生が県議に直撃インタビュー。若者の主権者意識を高める取り組みを実施。県内すべての大学、短大など計24校と、県選挙管理委員会で構成する主権者教育を推進する群馬県大学コンソーシアム。このコンソーシアムの学生チームが、11月29日から12月11日にかけて県議会議員にインタビューを行いました。これは学生たちが自ら考えた企画で、県議会議員を政策や地域づくりに関わる専門家として位置づけ、インタビューを行い、その内容を学生の間で共有することで、同世代の若者たちの主権者意識を高めることを目的としています。インタビューを受けたのは、議会基本条例推進委員会に所属する30代から60代の男女6人の議員です。2、3人でグループとなった学生たちからの、議員になって良かったことは？これまで取り組んだことは？若者に伝えたいことは？といった質問に対し、議員たちは、困っている人たちに喜んでもらえた、不登校支援に取り組んだ、いろいろな経験を積んでほしい、などと真剣に答えていました。ニュース、地方議会活性化シンポジウム2023。地道な活動が大切、若者の政治参加意識の向上。総務省主催の地方議会活性化シンポジウム2023が11月13日に都内で開催され、テーマである将来の地方議会を担うのは誰かに沿って各地域の議会における取り組み紹介や意見交換が行われました。パネリストとして登壇した本県の加納博議員、議会基本条例推進委員長は、群馬シチズンシップアカデミーやガチ高校生×県議会議員など若者の政治への関心を高めるために、群馬県議会が実施している取り組みを紹介しました。加納議員は、若者の政治への関心を高めることは、並大抵ではない。 地道な活動を一歩一歩進めることが何より、と発言。合わせて、各議会でもそうした取り組みを推進していただきたい、と会場に呼びかけました。第3回前期定例会、決算審査のあらまし。10月12日以降の前期定例会についてお知らせします。決算特別委員会、10月11日設置。では、10月16日、17日に分科会ごとに現地調査や審査が行われました。また、10月24日には、各分科会主査から報告を受けた後、総括質疑を行いました。10月31日の本会議では、決算特別委員会の審査結果について、委員長から報告が行われた後、討論と採決が行われ、決算に関する6議案はすべて可決・認定されました。第3回後期定例会のあらまし。令和5年第3回後期定例会は、11月24日から12月14日までの21日間にわたって開催されました。議案。11月24日には、知事から物価高騰対策として、路線バスを自主運行している事業者や、貨物運送事業者への支援等、グンマースでのサブスクリプション型サービスの実現に向けたシステムの構築や改修費の支援等、298億5576万円を増額する一般会計補正予算案など25議案が提出されました。また、12月14日には人事案件4議案が提出されました。議会からは、委員会提出議案として、条例案1件、意見書案2件の計3議案が発議されました。質疑及び一般質問。12人の議員による質疑及び一般質問が行われ、憲政全般について活発な議論が交わされました。二面三章。常任委員会、特別委員会。各常任委員会、各特別委員会が開催され、付託議案や所管する事項などについて審査を行いました。議決。議決は12月14日に行われました。知事から提出された議案はすべて可決・同意されました。議会から発議された議案についてもすべて可決されました。また、15件の請願が採択されました。可決された主な議案。令和5年度群馬県一般会計補正予算第3号。群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例。農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく事務の高崎市等への移譲等を行おうとするもの。群馬県住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例。住民基本台帳ネットワークシステムを利用できる事務の範囲の拡大等を行おうとするもの。可決された意見書。保育士の配置基準の見直し及び処遇改善を求める意見書。特別支援学校学級等への教員等の適切な配置を求める意見書。ニュース。全国都道府県議会議長会表彰状の伝達。在職10年以上の議員に対して、12月14日に全国都道府県議会議長会表彰状の伝達が行われました。また、群馬県議会から顕彰状が授与され、知事から感謝状が贈呈されました。受賞者、須藤和臣議員。議員在職10年以上。FM 群馬、新春特別番組、議長、副議長に聞く。令和6年1月9日火曜日、午後6時45分から6時55分。県議会ラジオ広報番組、新春特別番組、議長、副議長に聞くが、FM 群馬で放送されます。阿比古哲議長と川延達也副議長が、新年の抱負や令和5年を振り返っての感想などについて語ります。ぜひお聞きください。令和6年第1回定例会のご案内。会期は2月15日から 3月18日までの予定です。テレビやインターネットによる中継をしています。ぜひご覧ください。また、本会議、委員会は、議事堂にお越しいただければ傍聴することができます。なお、2月15日の開会日は、10時30分から群馬交響楽団の演奏が始まり、演奏終了後に第1回定例会が開会します。本会議、委員会開催日程、月日、2月15日、曜日、木曜日、議事予定、本会議、開会、提案説明、21日、水曜日、本会議、党、会、派、代表による、質疑及び一般質問、22日、木曜日、27日、火曜日、28日、水曜日、本会議、質疑及び一般質問、3月1日、金曜日、常任委員会、5年度関係。3月6日、水曜日、本会議、委員長報告、議決、5年度関係。8日、金曜日、11日、月曜日、常任委員会、令和6年度関係。13日、水曜日、特別委員会、18日、月曜日、本会議、委員長報告、議決、閉会。会期は予定ですので、変更される場合もあります。2月15日以外の開会は、おおむね午前10時からです。県議会中継、テレビ、群馬テレビ、午前10時から生中継、本会議、質疑及び一般質問をご覧いただけます。インターネット、県議会ホームページ、議会中継、生中継録画、本会議、全日程をご覧いただけます。公職選挙法により、議員が選挙区内の人や団体に対し、年賀状等の挨拶状、党令のための自筆によるものは除く、を出すことは禁止されています。議会図書室について、一般の方もご利用いただけます。利用時間、平日の午前8時30分から午後5時15分まで、土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休室しています。県議会だより電子書籍版はスマートフォン等でご覧になれます。音声読み上げ機能10言語にも対応しています。県議会の最新情報は公式 SNS、X、Facebook でも発信しています。過去の県議会だよりはこちらからご覧ください。群馬県 YouTube 公式チャンネル鶴の巣では動画で県議会の活動を紹介しています。議会だより98号、群馬広報12月号でお知らせした、現在制作中の議会メッセージ動画については、県公式 YouTube チャンネル、鶴の巣ではなく、若者の政治への関心を高める取り組みなどで活用することとなりました。県議会だよりは年4回発行しています。次号は令和6年4月7日日曜日発行予定です。県議会だよりのご意見については、政策広報課へお寄せください。電話 027-897-2892、ファックス 027-221-8201、メール giseiasakau@perf.gunma.lg.jp。 視覚に障害のある人のために、群馬県議会だより展示版、テープ版、および CD 版、デイジーを発行しています。希望する人は、議会事務局政策広報課、電話 027-897-2892 までご連絡ください。以上で、群馬県議会だより第99号を終わります。